私たちにこの目には見えなくても確かな御言葉を通して私たちを待っていらっしゃいます御父をイエス様をこのように教えてくださいます。この安息日を感謝します。今日私たちは、神の子たちというこの、創世記6章の離節にありますこの、聖句から、この神様の子供たち、神の子たちは一体どのようなものなのかということを御言葉によって、学び確認する時間にしたいと思います。もう一度、先ほど読みましたが創世記6章の離節を、読みたいと思います。
神の子たちは人の娘たちの美しいのを見て自分の好むものを妻にめとった。
皆さんこの聖句を不思議に思いませんか。これ確かにこれ見たら息子は神様の子で娘は人の子ではありませんか。本当に長い間私はこの聖句を読んだときに疑問を持ちました。男は神の子で女は人の子なのか。でもこのように書いてありますね。今この中に書いてある人は誰のことですか。カインのことです。今この中に書いてある神の子たちはという神の子と言われているのは目に見える節の子孫です。節のそして人の娘たちと言われているこの人は目に見えるカイン、そしてカインの子孫です。神の子たちはと言われるともう一方は今度サタンの子たちはということになりますね。分かりやすく。しかしここでは神の子たちは人の子たちはと言われると人はサタンのようには悪くないと思いませんか。じゃあそうするとどうしてこれがこのノアの洪水の原因になります。ノアの洪水は結果です。しかしそのノアの洪水があったその理由、なぜ洪水が来なければならなかったのかと、その理由が今ここに挙げられています。私たち、人類の曙のですねこの朝刊を読んでみればその特別に77、76、8ページを読むとこの説明が書いてありますが、初め節の子孫とそしてこの、カインの子孫は離れて生活していました。離れて、そして節の子孫とこの、カインの子孫は本当はみんないとこではありませんか。いとこではありませんか。同じお父さん同じお母さんの同じ兄弟の兄弟が別れたことですからいとこたちです。しかし今この中でですねこの中でじゃあ初めはこう離れてたのに今度だんだんこう人が増える時にこう短く近くなるんですね。この離れてたのがこのどんどんこう近くなります。そのうちに今度だんだん一緒に育ちますね。こっちにも子供が生まれこっちにも子供が生まれで親しいんです。今度そのうち今度ある程度の年齢になると今度結婚ということになります。しかしその時に もちろんこの節の神の子と呼ばれていた人たち、神の子たち、当然それはできないということを分かってましたね。それはしてはいけないと。すると人はですね、その時になると何でもやりますよ。結婚する、自分が結婚するということを決めたら、今度はその時は自分の目的を果たすためには相手が要求することは何でも答えます。ですから結婚する前の日ちゃんとバプテスマを受けて、そこで自分も今度あなたが使える神に使えますということを約束させて、それで結婚をします。さあ、そうすると人の娘が今度神の子になったんですね。バプテスマを受けたから。このような形で、これ全部何ですか、これが目に見える、全部目に見えることで判断して形を作って立てて気づいて、これが何だったのか。そしてこの青年への使命とですね、そしてアドベンチストホームがここに挙げられています。どのように書いてありますか。今日でも
深い宗教経験を持たず、ノアの時代と全く同じことをしている人がたくさんいる。
何とありますか。何を持たず、深い宗教経験。形は整えます。メンバーではないとできないから、一応バプテスマを受けて、しかし今この中に今日もそうですと。そしてその次の段落を見てみますとですね、このマタイ24章の37、38節にあるこのことですが、悔い、のみ、めとり、それ自体は罪ではありません。しかし今度逆に今度考えると、悔い、のみ、めとり、嫁ぐのが罪だと、今度それをやめるべきだと。しかし何が罪でしたか、何が問題でしたか。じゃあ何が神の子と何が人の子ですか。そうするとここでですね、私たちが神の子と人の子の違いを理解する必要があります。何ですか今ここに。
神様の御心を伺い、
ご自分のこの方の指導と忠告を求めて、それに従っていくものが神の子であり、もう一歩は私が好きだから、私の心にかなうから、何が何でもこうしなければならないから、はい、この世の中では自分がするべきことをする人が能力がある人と言います。しかしこれが神の子ではなく、これが人の子です。じゃあそうしますと、今度創世記6章の3節。
そこで主が言われた。私の霊は長く人の中にとどまらない。彼は肉に過ぎないのだ。しかし彼の年は120年であろう。
じゃあ今この中で、この状態で、私の霊は長く人の中で戦わない。戦わないですね。こことどまらない、こう戦わないというですね。なぜですか。人は何ですか。人は肉です。イエス様もおっしゃいましたね。肉から生まれたものは肉であり、 霊から生まれたものは霊であると。イエス様はこのことをおっしゃってますね。じゃあそうしますと、今この中に私の霊は、つまり御霊は人の中に、つまり肉の中にとどまらない、とどまらない。そしてこの彼の年は、つまりこの人は120年を与えると、このようにおっしゃっています。これが恩恵期間、その時与えられた恩恵期間でした。じゃあそうしますと、今ここでですね、その120年の間神様は何をなさったのか。今この中に私の霊は長く人の中で戦わない。じゃあこの人の中でどのようにこの御霊が戦いますか。御霊が人の心の中でとどまる、戦う、これはどういうことなのか、私たち学んできましたが、まずこのネヘミヤ9章を見てみます。御霊が、この神の子たちが一体誰なのかということをこの御言葉で確認したいと思います。ネヘミヤ9章の30節。
それでもあなたは年ひしく彼らを忍び、あなたの預言者たちにより、あなたの御霊をもって彼らを戒められましたが、彼らは耳を傾けなかったので。
さあ、そうすると今この中でこの創世記6章の3節に、私の霊は長く人の中に戦わない、つまりしかし一定の期間が与えられています。ここでどれぐらいでしたか。120年間。そしてその時の間、神様はどのよう、この御霊はどのように彼らの心の中で働いてたのかというのが、今このネヘミヤ9章の30節を見てみますと、どのようにですか。年久しく忍び、預言者たちにより、そうですよ。じゃあ御霊がどのように彼らと戦いましたか。皆さん、私たちですね、例えば知ってはいけないことをするとき何かありますか。例えば小さい子供でも親がするなということをしたときにはどのような様子をしますか。ちらっと見たり、拭いたり、隠したりしますね。これなぜですか。中に何がありますか。中に戦いがあります。今この創世記6章の3節はこの意味です。御霊が戦うという意味は、とどまるという意味は、この葛藤があります。何か誰もいなくてもこれはいけない、これはいけないというこの良心の声が聞こえます。これが何ですか。これが御霊の、この御霊の声です。今このネヘミヤ書を読んでみますと、この御霊がどのよう、誰を通して、預言者たちにより戒めましたがとあります。つまり御言葉を通して御霊が彼らに話しかけてくださったということです。イザヤ63章、イザヤ63章の10節です。イザヤ63章の10節。
ところが彼らは背いて、その聖なる霊を憂えさせたので。
じゃあ何とありますか。神様は今ネヘミヤ9章の30節ではどうなさいましたか。御霊が誰を通して、その預言者たちを通して戒められたのに、今ここで彼らは背いて、 その聖なる霊をお礼させたので、主は
翻って彼らの敵となり、自ら彼らと戦われた。
そうすると今この創世記6章のこの御霊が心の中で戦うということはどういうことなのか。じゃあ今この中に書いてあるこの御霊が人の心の中で戦うというのは今誰の話ですか。今ここで人の子の話ですか、神の子の話ですか。神の子ですね。もう人の子は初めからカインの時から、創世記4章を読んでみますと、神様から離れて遠く行きました。ということはどういう意味ですか。神様の御声を聞かないということです。聞かないというものを追いかけて語られる方ではないですか。神様は法と息子が減った時にお父さんが追いかけましたか。ずっとダメダメダメと言いながら、神様はそのような方ではないんです。追いかけることはなさらないんですね。待つことはなさっても、その御霊がずっと話しかけられたのは誰ですか。神の子たちです。しかし今イザヤ6と3章で言いますと、彼らがどうしてましたか。じゃあそうすると御霊が具体的にどのように心の中で働きかけてくださるかと、バイブルコメンタリー6巻1077-8ページ、その真ん中にですね、聖霊は私たちの心にというところです。
御霊は私たちの心に働きかけ、祈りと介護、賛美と感謝を引き出す。私たちの唇からあふれる感謝は、御霊が聖なる記憶のうちに魂の弦を奏で、心の音楽を呼び覚ました結果である。
じゃあ御霊が、聖霊が心の中でこれ以上働かないとありましたね。この今創世記6章のこの洪水の直前、洪水の前の状態、さあこれが具体的にどういうことなのかと、今この中にありますように、御霊が働いてくださるときに何がありますか。
祈りと
神様に受け入れられる祈りと介護、そして賛美と感謝があります。例えば何が感謝することはありませんか。ありません。これどういう意味ですか。何がないということですか。御霊が働いてないという、あるいは御霊が働いてもそれを無視しているという間違いのない証拠ではありませんか。今この中にどう書いてありますか。御霊は
私たちの心に働きかけ、
はい、
祈りと介護、賛美と感謝を引き出す。私たちの唇からあふれる感謝は、御霊が聖なる記憶のうちに魂の弦を奏で、
はい、感謝、心の中に感謝があふれるということはどの証拠ですか。
御霊が
働いてくださるという証拠です。ノアの洪水はこれができなくなった時です。そして心のこの御霊が記憶の、聖なる記憶のうちに魂の何を、弦を奏で、心の音楽を呼び覚ました結果である。私たちこの創世記6章を読んでみますと、今度古説いきますと、思い測ることがどうだったとか言ってありますか。じゃあ何が悪いことですか。罪の世に生きている者の中で何が悪いことですか。御霊に導かれない、御霊に導かれるときどのようなことがあるとありますか。祈りと悔い改めですね、そして賛美と 感謝ですね。これが御霊が働いてくださるという間違いのない証拠です。じゃあ御霊の働きがないとき、あるいは御霊の働きを拒んだとき、人の心の中にはこれがなくなります。祈りは自分が祈ろうと思うから祈ることではありません。自分が祈ろうと決心して祈る祈りはある程度行きますと、その熱が冷めます。感謝しなくちゃいけない。これも自分からのものと御霊が感謝させてくださるものは全く違います。感謝しているうちに自分がこれはもう何でもないただの言葉だということを自分で気づいてしまいます。だからやめます。悔い改め、賛美、御霊が働いてくださるとき、あろう賛美、祈り、悔い改め、感謝。ノアの洪水の原因はこれがなくなったんです。人の目にはこれがなくなったことだけ見えます。しかしこれがなくなった理由は何ですか。御霊が取り去られたからです。なぜですか。私たちこのホゼア4章を見てみますと、ホゼア4章の17節です。ホゼア4章の17節。
エフライムは偶像に結びつられた、そのナスに任せよ。
はい、神様は決して強制なさる方ではないんです。神の子たちは人の娘たちと一つになってはいけないとおっしゃってましたか。ずっと教えてくださいました。ずっと。だけども自分たちがやりたいということでやってしまえば、どのように書いてありますか。ナスに任せよ。バラムにそれは神様の御心ではないということをずっと教えました。しかし彼はやりたかったし、持ちたかったし、生きたかったんです。どうなりましたか。ナスママに任せよ。しかし目に見えることしか見えないものは、じゃあ今度神様が自分を許してくださったと、ずっと願い求めたらこのようになったと。耳がある者は御霊の声を聞くがよいとおっしゃっています。御霊の声が聞こえない耳はあってもそれは耳ではないんです。聞こえないから。マタイ24の37から39を読んでみます。
人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであろう。すなわち洪水の出る前、ノアが箱舟に入る日まで人々は食い、飲み、寝取り、嫁ぎなどしていた。そして洪水が襲ってきて一切のものをさらっていくまで彼らは気がつかなかった。人の子の現れるのもそのようであろう。
じゃあこの聖句と今これはイエス様創世記6章のことをおっしゃってますね。ですか。創世記6章です。創世記6章をイエス様が今マタイ24章でおっしゃってます。じゃあ今度黙示録を3章に行きます。黙示録3章の17節。黙示録3章の17節です。
あなたは自分は富んでいる、豊かにな、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、哀れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない。
ああ、何とありますか。 気がついていない。マタイ24章でイエス様はどうおっしゃいますか。何が問題でしたか。気づかなかった。気がついていなかった。創世記6章の洪水の直前の人たちの問題は何でしたか。さあ何が気がついてませんか。何が気がついてませんか。そうすると自分の状態、自分がいつもやってるから分かるんじゃないんですか。じゃ何が気づいてないということですか。この創世記6章の神の子たち、誰が神の子たちですか。
御霊に
導かれているものですね。はじめは目に見える節の子孫、カインの子孫、これが神の子、人の娘でした。わかりやすかったんですか。じゃあ今度はもっと難しくなったんですね。難しくなりましたか。もしそうであれば、イエス様が童話の時のように人の子の来る時もだとおっしゃったのに、今もっと難しいですと言うべきなんです。神様は変わる方ではないんですね。同じ方です。同じメッセージ、同じ方法を通して、誰を通して、御霊を通して。よく言いますね、この表面的なクリスチャン、目取り食い飲み、宝く飲むことが何とか、食べることが、確かにこれは結果です。ノアの洪水の原因はそれではなく、何でしたか。神様の御霊の声を無視した結果です。そうですか。飲んだり食べたり結婚したり、これ問題ですか。その話ではないんです。何が問題でしたか。何が問題ですか。
しかしノアの時代の人々は神の御心を伺い、
神様の御心を伺う、その方の
指導と
指導って何ですか。指導というのは導かれる。じゃあ神様がどのように人を導かれますか。ヨハネ16章の13節、
けれども真理の御霊が来るときにはあなた方をあらゆる真理に導いてくれる
で。そうですよ。じゃあ誰が導きますか。御霊が導きます。御霊は何をどのように導きますか。真理の御霊であると。神様の御言葉、ノアの時代の問題は何でしたか。いろいろやりながら、いろいろするのはします。しかし何が問題でしたか。御霊のささやきが聞こえない、気づいてない、自分のことが無痛になって御霊の声が聞こえない、これがノアの洪水の原因でしたね。滅亡の権威であったと。人の子の来る時はラオテギア時代にいらっしゃいますか。人の子はマタイ24章でおっしゃった人の子が来る時もいつですか。それどの時代に。ラオテギア時代ではありませんか。その時の問題が何であると、気がついていないと。聞いても聞いても眠いし、この心の中に伝わってないんですよ。はい、神様はそれを何とか無理やりに 理解させる方ではありませんから、耳のあるものは聞くがよいとおっしゃってますね。ですから今この中にありますように、真理の御霊が来るときにはどうしますか。ですから童話の時代の問題は何でしたか。神様に導きを求めなかったと。導きはどのように来ますか。人に御霊を通してです。ですから3節に、私の霊はこれ以上人の中で何をしない、戦わない。なぜですか。話しても話してもそれに注意を向けないものに対してはなすがままにさせよう。この宣告が今現在現実的に一人一人に適用されていくということです。いつかの時が来たらまとめてではなく、今一人一人がこの経験を経ていくということです。神の子たち。じゃあそうしますと、エレミア注意書を読んでみます。この120年間神様はずっと、さっきネヘミヤ9章30節にありましたように、預言者たちを通して彼らをずっと戒めてきました。エレミヤ注意書、エレミヤ注意書を読んでみますと、エレミヤ注意書の初めからこう読んでみますと、注意書は契約という言葉が出てきます。このここに書いている契約は、以前私たち学びましたように神様の言葉の約束、つまり神様の言葉の約束の書が、この約束の書が今この注意書です。今この注意書のずっと初めからですけれども、まず7節読んでみます。
私はあなた方の先祖をエジプトの地から導き出した時から今日に至るまで、おごそかに彼らを戒め、絶えず戒めて、私の声に聞き従うようにと言った。
そうですよ。その時から今日に至るまで、ずっとこのようにおっしゃいます。誰を通して？
預言者
を通してですね。はい。そしてここにありますように、どのように戒められたとありますか？おごそかに戒め、絶えず戒めて、私の声に聞き従うように。誰を通して？御霊を通して、御霊を通して。じゃあイエス様の時代を見てみます。今度じゃあこのように絶えずエジプトの地から導き出した時から、これがイスラエルというこの民としての話なんですね。今ここ見てみますと、今日に至るまで。しかし使徒行伝7章読んでみます。使徒行伝7章の51節、これは、初めの殉教者ステファノの時のことです。7章の51節。
ああ、強情で心にも耳にもかつれのない人たちよ、あなた方はいつも聖霊に逆らっている。それはあなた方の聖徒たちと同じである。
そうですよ。ノアの洪水の原因は何でしたか。はい、不届くと飲み食い、それだと思ってるんですね。これは確かにあったのは事実ですが、その前の原因は何でしたか。御霊の声が聞こえるところにいるようにということでしたね。御霊の声が聞こえるところにいるように。じゃあそうしますと、今この使徒行伝ありますように、 心にも、今度どこにもと書いてありますか？耳にも。耳は何のために与えられていますか？聞くために。私たちいつも話しますけれども、人のコミュニケーションは聞くことと語ることではありませんか？コミュニケーションですね。しかし面白いことは、耳は一つで口が二つだとどうですか？しかし反対ですね。耳が二つ、そして口は一つ。何のためですかこれ？
もっと聞く。
聞くようにと。何を聞くように？
御
霊の声を聞くようにですね、はい、ですから黙示録2章3章で7回も耳のあるものはとあります。しかし今この使徒行伝7章を読んでいますと、耳にも何が必要ですか？割礼が必要です。旧約時代の割礼が新約時代の何ですか？
バプテスマ
です。耳がバプテスマを受けない限り、心がバプテスマを受けない限り、御霊の声は聞こえてこないということです。ですから、じゃあその結果が何ですか？エレミア今度6章見ますと、エレミア6章16節、
主はこう言われる、あなた方は分かれ道に立ってよく見、いにしえの道につき、良い道がどれかを尋ねてその道に歩み、そしてあなた方の魂のために安息を得よ。しかし彼らは答えて、我々はその道に歩まないと言った。
そうですよ。これがノアの洪水の原因ですよ。何と言いますか？我々はその道に歩まないと。はい。でも私たちは歩むと言ったから違うと。この歩むか歩まないかは何ですか？目に見える自分の行動の話ですか？御霊のささやきに、御霊の声に自分がどれぐらい順応しているかと、どれぐらいセンシティブなのかということにかかっているということですね。ですからこのカラディア古書を読んでみますと、カラディア古書です、カラディア古書の16、17、
私は命じる、御霊によって歩きなさい。そうすれば決して肉の欲を満たすことはない。なぜなら肉の欲するところは御霊に反し、また御霊の欲するところは肉に反するからである。こうして二つのものは互いに相逆ら
い。はい、じゃあずっとですね、さっき今日私たちの鍵の句は創世記録書の理説です。何が出てきますか？そこに神のこと、人の娘、人の娘と、そのようになりますね。はい、じゃあここに書いてある神の子、人の子の違いは何ですか？セツの子孫、カインの子孫の話ですか？確かにそのように始まりました、外側は。しかし問題は何でしたか？
御
霊に、御霊に導かれるものと、御霊に反するもの、今この中にありますように。なぜならどうですか？御霊によって歩きなさい。御霊によって歩くのが何ですか？他の言葉で言えば御霊に導かれることですね。じゃあ御霊に導かれるということはどういうことですか？御霊に導かれるということは、ヨハネ16章の13節に、16の13です、すべての真理に、すべての真理に導くのが何ですか？御霊の働きです。はい、私たちが初めからすべての真理に 生きることではないんです。真理とは全く関係なかったものを御霊が一つ一つどこに真理に導く方です。これが御霊に導かれることです。ノアの洪水の時に神様がこれ以上御霊がとどまらないとおっしゃったこの人たちが部分的にも真理に従ってなかったと思いますか？部分的には彼らは従ってました。まず彼らは生まれながらカインの子孫ではなく節の系統、そして彼らが住んでいるところではなく自分たちのところ、礼拝する日も違いますし、食べるものも一応区別されていたんです。しかし何が問題でしたか？御霊は何でしたか？何に導くと？すべての真理に導く。これが私たちが気をつけなければならないことです。今日の後ろのこのプログラムにありますこの御言葉を読んでみましょう。神の御霊を
求めて奮闘する人々は次の約束に従って報いられる。彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の異なる力を与えたのである。私の兄弟姉妹方、あなた方は眠りから目覚めるであろうか。あなた方は祈り、そして目を覚まして祈るであろうか。切り与えてくださる力を通して、私たちは勝ち得て余りある勝利者になれる。しかし、私たちがこの力を作り出すことはできない。神の御霊を通してのみそれを受けることができるのである。私たちはキリストのご性質と人知を超えたこのお方の愛の奥義を深い洞察力を必要としている。私たちは温かく穏やかな義の太陽の光線のうちに生きなければならない。キリストの愛する道場、このお方の神聖な恵み、このお方の全能の力のほかに、私たちが容赦ない敵を困惑させ、私たち自身の心の反対を征服できるようにさせるものはない。私たちの力とは何か。それは主の喜びである。キリストの愛が私たちの心に宿るようにしなさい。その時、私たちはこのお方が私たちのために持っておられる力を受ける準備ができる。
神の子たち、はい、御霊に導かれていたノアとノアの家族はどこに入りましたか？すべての真理はそこまでです。途中までではなく山に箱舟を建てるところまでではなく、人々を案内してそこに入るように伝えることではなく、確かにそれも何ですか？それも御霊の導きであることに間違いないんです。しかしどこまでが全ての真理ですか？箱舟の中に人の子の来る時も同じである。イエス様がおっしゃったこの御言葉をもっと理解する安息日となりますように。